ち上げる時、いつでももらう微笑みが、どれだけ私にとても大きな大きな宝物でしょう。
時刻は午後7時を回りました。お送りする番組はビートークです。一般社団法人横浜ウーマンズライツ協会提供の番組でございます。ナビゲーターは溝呂木綾子です。今日ご一緒していただきますのは、一般社団法人横浜ウーマンズライツ協会事務局の岩下ひろみさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
第4火曜日、
火曜日、
はい、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、この番組どういった番組かということをね、岩下さん一緒にお伝えしていきたいと思うんですけれども、はい、女性課題に真摯に向き合い、そして課題解決につながる架け橋を作っていく番組です。
はい、
ね、で、女性がより活躍できる世の中を目指して情報発信をいたしますということですね。
はい、はい、そうですね。
今日も素敵なゲストをお招きしておりますので、はい、早速ご紹介、よろしいですか。
お願いします。
はい、ご紹介させていただきます。本日のゲストはシュウさんこと、横井修二さんですね。
はい、そうです。横井修二さんです。はい、
はじめまして。
どうも、はじめまして。
今日はどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
シュウさんとお呼びしたらいいですか、横井さんどっちがいいですか。
あ、そうですね、うん、シュウさんでじゃあよろしくお願いします。
はい、はい、今日シュウさんはね、眼鏡をかけてらして、
うん、
はい
はい、お背も高いですか。
175ぐらいありますね。
大きいですね、
うん、でもなんか175っていうよりももっと大きく見える感じがします、うん、私。
本当ですか。
はい、
今日はあのすごいデニム の、 あの素敵なシャツ、うん、ボタンダウンに、そしてあの眼鏡をかけてらっしゃいますけれども、フレームなしの、ね、眼鏡ですけど、はい、クリッとした二重でらして、
そうですね、
はい、とても親しみやすい、
はい、
ね、男性です。
ありがとうございます。
はい、1時間よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ではシュウさん、まずあのどういったお仕事をなさっているか、簡単にお仕事も含めて自己紹介していただいてもよろしいでしょうか。
はい、私はですね、ライトコミュニケーションワークスという会社を立ち上げておりまして、はい、光り輝くコミュニケーションを作り出しましょうと、はい、そんなことで人材育成を中心にサポートをしていく、そんな活動をしております。うん、はい、
はい、光り輝くコミュニケーションを作り出す、
うん、
はい、こちらをこうサポートしてらっしゃるという意味合いになりますか。
そうですね、うん、今は例えば自分のことを価値遣い案内人なんて呼んでまして、
価値遣い、ちょっと漢字で言う、お伝えすると、うん、
はい、
あの価値観の価値という感じですか。
そうです、そうです。
価値遣い案内人、はい、どういったことかしら。
そうそう、これだけ言ってもね、イメージ伝わらないと思うんですけど、はい、例えば魔法使いっていう言葉あると思います。
はい、
魔法使いっていうのは魔法使う、ね、魔法使いが魔法を使いこなすように、その人一人一人が持っている価値を使いこなしてほしい、うん、ということで、はい、その一人一人が持っている価値を見つけて、それをしっかりと使いこなすところをサポートしていきたい、そんな価値遣い案内人なんて自称しております。
うん、素敵ですね。
ありがとうございます。
は
い、
だってなんか私も含めてそうなんですけれども、うん、やっぱり自分の価値に気づかない人、気づきにくい人、うん、気づいてもそれををなんかうまく表現できない人っていうのはね、うん、すごくたくさんいらっしゃると思うんで、はい、ね、そういうところにスポットを当てるっていうのはすごくなんか、うん、新しいっていうか、なんか今まで私なんか、なんか見えるもの、
うん、
見えるものっていうか一般的な職業しか触れてなかったんで、うん、こういうなんか心理サポートみたいなね、あのシュウさんの経歴とかからも相まってすごいなって思います。
うん、今 の、 あの、ね、岩下さんの一言でありましたが、経歴ということでいくと、どういったようなこれまで、
はい、
この、価値遣い案内人におなりになるまでの、ね、うん、
ね、経歴、
経歴、はい、教えていただけますか。
はい、はい、それではちょっと自己紹介させていただきますと、はい、私は昨年のですね、3月に、今の昔 の、 その企業を退職して、
はい、
このライトコミュニケーションワークスを立ち上げたんですが、その前までは製薬会社で、30年勤続しておりまして、
製薬会社というのはお薬を作ったり販売したりということですよね、
そうですそうです、
そちらに30年いらしたんですか。
そうなんですよね。
何をされたんですか。
はい、そのうちの大部分が、例えば社員研修であったりとか、営業をサポートするですとか、あとは人事で、人材育成、キャリアステップ、そういったですね活動を主に中心として行ってまいりました、その中で、その研修を行っていくだけではなくて、その関わっていく社員一人一人のですね、その成長とか、あとは苦しい時にもそれをこうしっかり自分自身で、もう一回乗り越えられるような、そんなこう人材育成がしたくてですね、そこに例えばコーチングであったりとか、またはメンタルサポートなどをしてきたんですね、それが今の価値遣いにつながっているかなと思っています。
私ごめんなさいね、私の感想っていうか、なんか普通のでそういう多分コーチングとかいう部署を持てる会社って結構大きいと思うんですよ、でそういうところで周さんがなんかや、多分やりたいようにって言うとちょっとなんか言い方があれだけど、ね、そうやって人のため社員のためを思ってやるっていうことをずっと長年やられてきて、でそれをさらに今度ステップアップして、その社員の方だけではなく広く世の中に広めていきたいっていうね気持ちがすごく、すごいなって話を持ってて、
製薬会社さんで行っていらしたコーチングですとか今おっしゃったような、ね、
はい、
そういったのどういう方ができるものなんですか。
これは
資格だったりとかあるんですか。
一応ですね、コーチングのトレーニングプログラムというものを提供しているその研修会社がありまして、そこの研修をしっかり履修するということ、そうすると一定のレベルを保ったコーチングスキルを提供できる、その先にですねもっともっとプロとして目指すとした場合には、いろんなその、実績ですとか、または試験を受けるなどというのがありますけども、私の場合はプロのコーチとしてではなくて、社員の中で会社の中でね、生かしていきたいというところがありましたので、2003年ぐらいに学んで、それをこうずっと会社の中で活用してきたということになりますかね、
そういった部署ができたところに周さんが派遣されたのか、どういったようないきさつというか。
いきさつはもともとはですね、私が社員に対する研修をしていて、いろんな研修をするんですけどもね、学術的なものから倫理とか、あとは法律とかですね、製薬会社を取り巻く製薬業界を取り巻くようなさまざまなものを研修していく中の、研修スキル、インストラクショナルスキルのアップとして、コーチングを、取り入れてみたというところがスタートになるんです、ただそこからですね、会社としてコーチングを正式に、活用する部署というものができたわけではなく、そこはあくまでも私の中の、一つの州としてのスキルとして、人と関わって、そしてインプットアウトプット、さまざまな研修などを行ってきた、人材育成に関わってきた、そういったところになりますかね、
ありがとうございます、先ほどの話に戻りますと、まずその価値遣いということですと、自分の価値っていうことをね、気がついていない人、気づかせてあげるというところからスタートするというお話でしたが、具体的にそのあたりも教えていただけますか。
そうですね、価値といっても多分一人一人捉え方違うと思うんですよね、私が言っているその価値遣いの価値というのは、その本当のその人らしさが現れるもの、例えばそのことを考えている、そのことをやっている、たとえ目標を達成しなくても、やってることそのものが楽しくって、寝る時間もなくても、なくてもって言ったら語弊がありますけど、であとご飯を食べる時間を減らしてでも、なんかそれをしてみたい、していたい、そんなものがその人の価値だなと思っていて、例えばその中で言うと価値を見つけていくというステップがとても大切になってくるんですよね、
そうですよね、価値を見つける、
そうそう、一応こちらの方も用意はしていてですね、価値の候補のキーワードというのがあって、それを一応150個くらいあるんですけど、 こからまず自分で、自分のワクワクするようなキーワードを選んでみてくださいっていうふうにしていくんですが、
これ、ここって書いて
今ねお手元にね、その資料を
私はちょっと資料をね
配布していますけどもね、そうそう
一例をちょっと挙げてもらっていいですか。
はい、
例えばそうね、私と岩下さんが今ね、2人ここに目の前にいるわけですけども、私たちそれぞれが自分の価値ってどこにあるのかなって見えてない方に対して発見させてあげるってお役をしてくださるということですね。
例えば、チェックが150の中でですね、自分の関心のあるワードをチェックしていただきますね、でもそれって本当の価値かどうかわからないんですね、要はランダムにつけているかもしれないので、そこを私と1対1のセッションを通じて深掘りをしていく、例えばキーワードの中に貢献するとか冒険するとか挑戦するという、なんかアクティブな、言葉があったりとか、あとは一方で逆の上品であるとかですね、洗練されているですとか、そういうキーワードもあったりするんですよね、なのでそういったいろんなキーワードを見ていく中で、じゃああなたがその冒険するっていうキーワードに、チェック入ってますね、じゃあそのキーワードに思いつく今までのエピソードを教えてくださいとか、エピソードでなければ例えばあなたの好きな小説、映画、または趣味、含めて趣味とかですね、そういったところでその冒険するにとてもこうリンクするようなそんな小説だったり映画だったりあったりしますか、というふうにしてもっともっとその人が冒険をしているイメージを持ってもらう、その時にその人の話し方、表情、そこからですねエネルギー湧いてるかなどうかなっていうのをこちらの方は確認をしながら、
お話をしながら感じるということですね。
そうなんですよね、そうやって見つけていきます。
で見つかったところで、また次のステップということでしょうか。
そうなんです、結局この価値使いを目指すというためには、日常的にその価値を使いこなせなくてはいけないので、そういった意味ではこれまで先ほどね岩下さんも話してましたけども、ついつい自分の価値わからないとか、またはこう見過ごしてしまっているケースもあったりする、なのでそれが自分の価値なんだということを理解をして、でそれがこれから使えるようになっていくための、新しく癖づけ、そこは大体半年ぐらいかかるかなと思っています。そこをね1週間、2週間に1遍ぐらいずつフォローしながら、新しい癖づけをしていく、そのアプローチにさまざまなことを行っていくということがあります。
なるほど、なんとなくこう概要が見えてきたような気がいたしますが、ではここで一曲お届けしましょうか
ですね。
シューさんに選んでいただいた曲、YOASOBIの群青ですね、まず聴かせていただきましょう。時刻は7時18分を回りました。お送りしている番組は一般社団法人横浜ウーマンズライツ協会プレゼンツビートークです。ナビゲーターはみぞろぎあやこです。ご一緒していただいている方は一般社団法人横浜ウーマンズライツ協会事務局の岩下ひろみさん。
はい、岩下です。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
そして本日ゲストをお越しいただいているシューさん、ライトコミュニケーションワークスの代表でいらっしゃる横井修二さんですね。よろしくお願いいたします、
よろしくお願いいたします。
今夜遊びの、群青という曲を、お届けいたしましたが、こちらに対してのシューさんの思い入れが終わりなんですよね。
そうですね、今回選んだ曲はみんなメッセージ応援ソングかなと思ってまして、この曲で言うとその私価値遣い案内人というふうに、自称してますけども、ここと、この思いと重なる部分がすごくあるなという、なのでこの曲を聞いて例えば、本当の自分の声を聞くことが大切とかですね、あとはこう自分で選んだものそれを好きなら好きと言うとかですね、 それが本当の自分自身のことを知り、はい、それをしっかりと表に表していく。そうすると本当に価値遣いになって、うん、本当に自分の人生をしっかり自分自身が応援できる、はい、そんな自分になれますよ、うん、それが価値遣いですよ、はい、そんなメッセージがね分かりやすいなと思って、
うん、歌詞の中にね、はい、
そうなんです。
織り混ぜて
あるとおっしゃってましたもんね、
はい、
そして少し戻りますと、うん、自分の価値を発見するには先ほど150個から自分の価値を見つけるとありましたけれども、はい、その中でまたポイントがあるんですよね。
そうですね、150見つけました、150の中チェックがつきました、
はい、
そこを一生懸命1対1でセッションをしてもっともっと本当の自分、本当の価値なのかなっていうものを探っていきます、はい、その価値もですね、150の価値の候補は14の系統と4つの属性に分けておりまして、はい、まあ、4つの属性の話をすると、うん、火と水と土と風、
火、水、土、風、
うん、はい、まあ、こういうね、4つの属性には分類できますよということから、はい、じゃあ自分が持っている価値の、強み、
はい、
火の属性が多いのか、はい、水の属性が多いのかなどというふうに見ていきながら、うん、じゃあ普段使いでするならば、じゃあ火の属性いっぱい使えるような行動、うん、または思考しようとか、はい、うん、またはこの時ちょっと自分苦しいぞ、苦しいこの局面乗り越えなくっちゃ、ちょっと火の属性だけだと弱いぞ、どうしよう、じゃあ違う属性と合わせてみた、
うん、
そしたらなんかもっと一つではなくて二、
はい、
つの力がさらに合わさってパワーアップするぞ、うん、みたいなですね、そんな発想も出てくるんですね、
はい、
ただその発想に行き着くまでが、うん、なかなか一人では難しいので、
はい、
そこを価値遣い案内人がサポートをしながら、うん、こんな組み合わせどうですか、
はい、
こうなったらどうですかっていうことをですね、うん、導いていく、そんな、サポートをしています。
はい、自分の中にそれぞれの中に、うん、今おっしゃった属性、火、うん、水、土、風があるということなんですね、はい、それぞれの人の中に。
そうです、はい、
うん、今火がこうで出てるけどちょっと水もこうやって水は出せるよとかっていうことを案内してくださる。
そうです、そうです。で例えば、うん、こんな人がいました、
うん、
私はそのなかなかあまり周りに強く言えないんです、
うん
うんうん、ついつい周りの雰囲気を読んじゃって、
はい、
うん、でこう声の大きい人の、ところに言っちゃったら場が乱れちゃう、だから私何も言えないんですっていう話された方がいらっしゃるんですけど、うん、
はい、
でもその人と話をしていく中で、あ、その人は風の属性が強いなと、
うん、
逆にちゃんとしっかりとその空気を読む、
はい、
あ、絆がしっかり大事、
うんうん、
だからこうみんなで共感をしていきたいっていう、はい、そういった人に対しては確かに火の属性に近いトップを走るお声の大きい方っていうのは苦手かもしれないんですけど、はい、
うん、
でもあなたがいることでその場の雰囲気が良くなる可能性もある、
うん
うん、そういうふうな強みを発揮してみると、うん、考えたらどんなコミュニケーションできますか、
うん、
っていうと、あ、私は私の存在価値があるかも、
はい、
とかですね、
うんうんうん、
または風なのでふわっと自分は何の形でもなれますから、
はい、
うん、すごく例えば、強い言葉を発する槍のような人が来たとしても、
うん
うん、そこをスーッと避けてですね、
はい、
うん、また自分に戻れる、
うんうん、
そんな柔軟性は、が持つ。そうすると、はい、その人の言葉を受け止めていくんではなくてそれをスルーッと、
うん、
こう避けながら、
うんうんうん、
でも自分は自分、
はい、
っていう存在価値をしっかりと表すことできませんかみたいな話になったりします。なのでそれをネガティブに捉えてしまうのではなくて、そこからね、じゃあどんな考え方どんな思い方ができるかな、
はい、
というところも一緒にね、うん、見つけて生きていくような、
うんうん、
そんなこうフォローをしていますかね、
はい、実際にじゃあその先ほどの風の方は、うん、風の方はというか、
はいはいはい、
そのいかがでしたか、アドバイス受けられて、
うん、はい、若干、うん、そうそう考え方の癖がありますよね、うんうんうん、マイナスにちょっと考えてしまう自分のその気の弱さって思ってしまってたみたいなんですけど、はい、いや気の弱さじゃなくて、はい、これは自分の特徴なんだ、
うんうんうんう
ん、っていう、まあ、その特徴の先には価値という言葉があるわけですけどね、はい、そういったことの本当にこう自分のこれから、うん、これからもっともっとみんなと一緒にその、仕事場、
はい、
うん、で存在感出していきますっていう、ね、
はい、 その人がその人らしさを発揮できることのキーワードが価値っておっしゃってましたもんね、
う
ん
う
ん、
はい、そうなんです。
その通りですね、その、価値いいですね。なんかそうそう価値ってね言うとすごいなんて言うんだろう、言葉がうまくできないので、うん、お願いします。次次行きましょう、うん、すいません、
うん、いえいえ。あと瞑想ワークということがキーワードにあるようなんですけれども、
そうですね、はい、そうなんです。価値遣いになっていくための、こう私がサポートしていく観点としては5つの観点があると思って、
はい、5つ、はい、5個、
はいはい、まず見つけるということと、うん、あとは新しく習慣化していくということ、
はい、
あと見つけて習慣化していく中で邪魔をするもの、さっき女性の方であれば私はこんな自分っていうふうに思い込んでしまってるっていう、うんうん、はい、ここって思い込みだったりするので、
はい、
これは実は自我とかエゴとか、
はい、
無意識の思い込みなんて言われているもの、
はい、
そこにしっかりとフォローしていくということと、あとはそれで強制してきた新しい癖になっていった、それをじゃあ発揮していこう、そこには必ず人とのコミュニケーションがありますので、
はい、
その時に従来のコミュニケーションのやり方だとうまくいかないこともあるので、
はい、
一旦コミュニケーションもアップデートしましょう、
はい、
うん、ということでコミュニケーションのスキルもしっかりと見つめていくということ、
はい、
そして最後にもう一つ、瞑想というものを私はコンテンツに取り入れてまして、
はい、
この瞑想というのが何かというと、さっきの群青の歌詞にあった、うん、本当の自分の声を聞かせてよっていう、
はい、
本当の自分の声、この自我とかエゴの自分の声ではなくて、
はい、
本当の自分の声、あなた聞こえていますか、私聞こえていますか、
うん、
そこをしっかり聞いていくためのステップ、内省、はい、内観のためのステップが、
うんうん、
瞑想という手法を私の場合は取り入れているということになりますかね、はい、うん、
どのように瞑想というとどのようにするんでしょうか。
はいはい、私の提供している瞑想ワークは、はい、一応オンラインでもですね、うん、受けていただけていただけるものでして、
はい、
で40分ぐらいかけてですね、
うん、
瞑想していただくんですが、うん、瞑想は種類はもう様々あります。本当にこうそんなに時間かけなくてもいいものとかありますけど、うん、
はい、
私の場合には40分かけて、
うん、
例えば心地をしっかりと本当の自分という心地に持っていくために、
はい、
よく体のでいうチャクラというところに意識をするステップだとか、
はい、
うん、あとは古い感情を洗い流していくという、古いエネルギーのデトックス、まあ、デトックスという言葉がいいのかな、うんうんうん、
はい、
そういったものを取り除くステップであったりとか、あとはしっかりと面倒なことと向き合う、
はい、
逃げない、うん、蓋しない、
はい、
しっかり向き合うためのグラウンディングというステップと、はい、
うん、
あとはもう新鮮なエネルギーでフルチャージ、もうスマホ 100% 充電して1日スタートするように、
はい、
ちゃんと体の中に新しいエネルギー、うん、フレッシュなエネルギーを蓄えていきましょうというエネルギーチャージの時間と、で最後内省の時間として時間も取っていて、それをトータルで40分かけて、
はい、これ朝昼晩っていつやるといいんですか、この40分の。
はい、一応ですね、うん、いつでも構わないんですが、うん、例えば朝やればその朝エネルギーチャージをして、
うん、はい、
さあスタート、
うん、
で昨日までの1日、昨日までのさまざま溜まってしまった嫌な思い出とか、
うん
うんうん、あの人から言われたあんな言葉とかですね、
うんうんうん、
全部一旦流しちゃって
クリーンにしちゃう
と、そうです、リセットリフレッシュするならば、
うん、
朝でしょうし、
うん、
あと夜時やる場合にはですね、
うん、
逆にもう全部を流した後、うん、もうそのまま寝ちゃってくださいと、
はい、
聞きながら寝てくださいって、うん、私の声聞きながらもう 寝てしまっても構わない姿勢でいいですよ、うん、そんなことでですね、
うん、
一日の疲れを洗い流す、リセットリフレッシュする、
はい、
うん、そんな心地で迎えていただくかなと思いますかね、
う
ん、
そう、シューさんの声は本当ふわっとしてて、でも伝わる、
うん
うん、きっと今包み込むような、
ね、お聞きの皆様もそういったような思いが、ね、
う
ん、感じてらっしゃる方多いんじゃないかなと思います。
それだと嬉しいです ね、
じゃあ夜もその40分間のこの瞑想ワークですか、
はい、
こちらをズームか何かでやってくださるんですか。
はい、もう画面オフで構いませんので、
うん、はい、そうですよね、横に
そう言いましたけどね、私こんな体勢で受けますとかって言って、
うんうんうん、
スマホをこう真上にかざしながら、
はい、
でもその後ちゃんと画面オフになりましたけど、
うんうんうん、
はい、夜やる場合はそういうふうにもう本当にこう逆に言うと良い睡眠とってもらうための、
そうですよね、睡眠導入としてすっきりしてから休みたいですよね、
うんうん、
ね、
そうすると本当にエネルギーが 100% チャージされる、
うん、
そんな
翌朝、
うん、翌朝、うんうんうん、嫌なことが、ね、流れて嫌なことが何にもない空のところに、うん、新しいエネルギーが全部入ってくる、うん、そんな感じ
ですね、気持ちいいですよ ね、
うん、そのね、受けたことあるんですか岩下さん？
ないです、
まだ
正直言ってないです、
あ、うん、そうなんだ、あったのごめんね、あるのかなと思っちゃった、
うん、いや、うん、でもなんか、うん、話を聞いてるとなんかそういうイメージが湧いてきて、
ね、今なんか私たちセッションを受けてる感じで
しょ、本当
本当なんかね、
うん、うん、
ありがとうございます、はい、ここまででいかがですか、うん、主さん、あの、いや、ここちょっと伝えられてないようなんていうところありますか、
う
ん、
そうですね、うん、まあ、今の瞑想のところで言うと、今お話ししたポイントというのは例えば自分の心をリセットリフレッシュしましょう、はい、エネルギーフルチャージしましょうという話もしましたけども、うんうん、先ほどの群青のセリフにもあった本当の自分、
うんうん、
この本当の自分というものをしっかりと体感として、これも日常使いしていただきたいんですよね、
は
い、
うんうんうん、
なので、うん、こう普通例えば瞑想終わりました、
はい、
でまたじゃあ、通勤するとか家事育児をするとかだったらまたすぐに、うん、日常に戻ってしまう、
戻ってしまいます、
うん、その時の感情にまた戻ってしまう、
はい、
でもその時にあ、さっきの心地、この本当の自分の心地、この心地をどれぐらい長く保てるかなとか、
はい、
または見られた時にあ、その自分の本当の自分の心地に戻ってみようとかですね、うん、そういうふうにこう本当の自分に問いかけてみるとか、
はい、
本当の自分の心地をまた味わおうっていう意識を作っていただくと嬉しいなと思いますよね、うんうん、はい、うん、
本当の自分っていうお言葉をね、うん、今何度もお話されましたけども、うん、
はい、
本当の自分っていうのはどうやったら分かるんですか。
本当の自分というものにアクセスしていくときに、まず自分の中のエゴとか自我というのが今の自分ですね、うん、
はい
はい、ここでさまざまなものを判断して、
はい、
いい悪い正しい正しくない、うん、好き嫌い、
うん、
はい、ここを判断して様々な
瞬時に動きますよね心が。
そうです、そうです、
はい、
でその結果出てくる感情ってあると思います、
うん、はい、う
ん、その感情は今の自分、
うん、はい、
で本当の自分というのはその感情は一旦外れるので、
うん、
そうすると心地いいとかですね、
まあ、無っていうことですか、何も考えないというか、こう考えないではないけど、
うん、何も考えないまでいったら、うん、あの、うん、素敵ですね、瞑想の本当の目的はそこなんですけど、うん、
はい、
そこまではなかなか難しいので、うん、だったらそのもう一個手前の本当の自分の心地、
はい、
なのでそれが穏やかで、うん、心地いいとか気持ちいいとか、うん、
はい、
安らかとかですね、
うん、
そういう感情に左右されない心地よさっていうところ、
リラックスした時ってことですか。
そうですね、はい、あとはそうそうそうそう、
ふーってこう、
うん、
お疲れ様みたいな、
うん、そうです
ってことかしら、
はい、なので、
はい、
その時その感覚を感じることができるシチュエーションを一つ見つけていただくと、
うん、
はい、例えば瞑想は瞑想でその本当の自分の心地を味わうけれども、
はい、
日常使いの中で、うん、そのはーっほうっていう、
うん、
心地を味わおうと思った時のそのシチュエーションを、
はい、
自分のシチュエーションを作ってしまえば楽なんですよね。
自分
で、
シ
ュー
さん
は、ね、シューさん どういう時なんですか、ふうっていう、その自分の、
私はもう元々瞑想やっちゃってますんで、
うん、
なので本当の自分の心地の方にスーッと持っていってしまう。
ああ、もうそう、ご自分でこう、はい、コントロールできてらっしゃるということですね。
そうそうそうそうそう、
まあ、例えばこうお酒を飲んだ瞬間風とか、うん、分からないですけどコーヒー飲んで風とかそういう感じでもいいんですか。ちょっとこの場所に行ったらお家の中のこの椅子に座ったらこうリラックスできるとか、まあ、分からないですけど、
そうですね、
どういう感じなのかな。
例えば自分の好きな場所だったら家でもどこでも構わないと思いますよね。それがもうちょっとこう癒し系のところかもしれませんね、
うん、
こう自分がいつも、うん、行くその公園とか、
はい、
またはこの前行ったことがあるこう山で登った頂上とかですね。あと、
はい、
そうそう、あと例えば海が好きでスキューバをする人はスキューバダイビングしている海の中を想像するとか、あと陶芸が好きなら土をこねている、その時にこう物が作られていくとか土をこねていく時にすごく心地がいい穏やかだっていうのであればそのシーンをイメージしていただくとか。
なるほど、 勉強になりますね。
本当に
分かりやすいです。
分かりやすい。
ありがとうございます。はい、ではここで一曲お届けしましょうか。
お願いします。
はい。では、シュウさんに選んでいただきました曲がゆずの、With You ですね。はい、お願いいたします。時刻は7時40分を回りました。お送りしている番組は一般社団法人横浜ウーマンズライツ協会プレゼンツビートークです。ナビゲーターはみぞろぎあやこです。ご一緒していただいている方は横浜ウーマンズライツ協会事務局の岩下ひろみさんと、
はい、
本日のゲストを、ライトコミュニケーションワークスのシュウさんこと横井修司さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。お願いします。
今ゆずの、はい、With You ですね、
はい、
一緒にいるよっていうメッセージ性が、うん、はい、終わりですよね。
そうですね、はい、本当にこう一人じゃないよっていう、はい、うん、なのでね、自分自身に誰かがこうくれてる応援歌かもしれないし、
はい、
または聴いてる方が誰かを応援したい時の応援の挿入になればいいなと思って選びました。
シュウさんのお仕事と本当につながってる、うん、ますよね。
はい、ありがとうございます。はい、
ではここからは、
はい、
はい、
また
また、
うん、どうでしょうかね、ここのところを伺っていけたらいいのかな、
う
ん、
は
い、
う
ん、
そうですね、うん、
人生応援していくよっていうところ、
そう
価値を発揮している人たちで勝ち組を作っていきたいという思いが終わりなんですよね、
う
ん、
そうなんです。
そこのあたりも教えていただけますか。
はい、なかなかその自分の人生を、素敵な人生歩みたいなって思っていても、はい、なかなかね、
うん、
こういろんな事情があって一歩が踏み出せないとか、
はい、
またはこんなはずじゃないのに、
うん、
とかですね、
うん、
そんな思いを抱えている方っていらっしゃるんじゃないかなと思うんですよね、
はい、
うん、それを乗り越える方法は様々あると思うんですけど、私の中ではその価値という言葉に、
はい、
うん、すごくこう興味を持ってもらえることがとてもこう嬉しかったりするんですよね、
はい、
うん、なので一人一人が考える価値というのはもしかしたら違うかもしれない、
うん、
だけど私の持っている価値を発揮する人生を歩みたいとか、
はい、
そんなことを思う方が集まったら、うん、それって勝ち組だよなって思ったのが、うんうん、実は勝ち組の最初のステップで、はい、
勝ち組っていうのは勝ち負けの価値じゃないんですよね、うん、書いてらっしゃるのが。
そうなんですよ、うん、はい、バリューって言いますかね、
はい、
まあ、勝ち負けではなくて本当にこう自分自身が持っている価値、
うん
うん、それを生かしている自分とか、
はい、
それを生かしたいって思っていろんなサポートをしている方たち、
はい、
そういった方たちが集まった勝ち組が、
うん、
もしも広まったりですね、
はい、
多くの方が集まってくると、
うん、
まあ、そこからこうだんだんだんだんと人生生き生きと、
はい、
うん、していこうという輪がですね、
はい、
広まっていかないかなって
思
って
ます、うん、素敵ですね、うん、
素敵な本当言葉
で、今いろんな方とねセッションされたりされのしてね関わってらっしゃることと思うのですが、現在のね女性にとってですね、うん、こちら、
はい、
感じていること、はい、うん、
そうですね、この
課題と感じていることですね、はい、そういったことを教えていただけますか。
うん、私もこうさまざまな仕事も経験してきま、会社員として経験してきましたけれども、
はい、
そのまず大きいハードルはジェンダーという性差であったりしますよね。これもこう本当のこう分かりやすい性差というよりももともとの慣習の中に組み込まれてしまっている、例えば人事制度とかですね、
はい、
こう単身赴任するのは男性ですよねとか、
はいはい、
また昇給昇格しやすいのは男性ですよねとか、うん、管理職機関職になる人の割合が多いのは男性ですよねですとか、
はい、
そういったことが今はね、
はい、
だんだんだんとなくしていきましょうというような風潮あると思いますけども、うん、
はいはい、
まあ、そういった意味ではまずはジェンダーという観点、
うん、
をもっともっとハードル低くしなくてはいけないかなとも思うんですが、うんうん、もう一方で その人本人は、
はい、
例えば家庭の状況かとか含めて単身赴任をもしも、言われたとしてもそれをこう受け入れることができない今の自分の生活があるとかですね、
はい、
うん、そこは人一人違うと思うんですよね。
そうですね、う
ん、だから一括りで、その男性女性というのも見ていくそのハードルも低くしたいですけど、
はい、
もう一つはやっぱり一人一人、
うんうん、
あなたが今どう思っていますか、うん、
はい、
あなたの希望は何ですか、うん、そういったものをこう、問いかけていくことができるような、はい、うん、そんな社会になれたらいいかなと思ってます、
うん、そうですね、はい、そしてそれを伝えていけるということって大事ですもんね、
う
ん、
そうですね、
自分の、うん、気持ちだった
り、
ね、
う
ん、
はい、
そうですよね。だから周さんが期待してくれる期待することって書いてくださったところに、うん、女性だから男性だから大人だから、うん、子供だから、ね、そんな枠や境界線が少しでもなくなっていくそんな社会への実現に向けてっていうことをね思ってらっしゃって、うん、すごく本当になんて言うんでしょうね、やっぱり枠組みがあるから必要な枠組みっていうのもあるけれども、
うん、
無駄にそんな枠組みにとらわれずにね、うん、個々が価値を発揮できる本当に世の中であってほしいかなって、
う
ん、今ね思えてます、
はい、
まあ、私たちといいますかこの番組のスポンサーであります横浜ウーマンズライツ協会の活動ということもね、
うん、
重なるものがあると思うんですけれども、
周
さんからご覧になって、この活動を見て感じられることなどもメッセージなどありましたら教えていただけたら嬉しいです。
はい、そうですね、うん、その本当に横浜ウーマンズライツ様の活動っていうのは、
はい、
まずは女性特有のもの、うん、
はい、
これに対する、課題に取り組むというのはコンセプトですので、はい、本当に女性の方々に対しては心強い、うん、その教会なんだろうと思います、
はい、
そういった教会があるのとないのとでは、
はい、
もう全然その一人一人が前を向くことができるかできないかの、
はい、
その心強さが全然違うと思うので、はい、まあ、そこはですねこれからもぜひ、うん、
はい、
期待もしてますし、
はい、
そんな取り組みに何か私も参加できたら嬉しいなと思ったりします。
ありがとうございます。心強いです、はい、ですね、もう教会にとっても、
はい、ありがとうございます。その周さんは日頃、ご自分のセッションですとか、何でしょう、こう、うん、そういったものを発信している場がありますよね。どなたでもこう、はい、気楽に周さんの、うん、セッション見れたりとかお話聞けたりというのがあるんですよね、
は
い、
う
ん、
はい、そうですね、はい、実は今ポッドキャストやスポティファイという音声のラジオ番組というんでしょうかね、はい、うん、
そこでアプリで簡単にダウンロードできますよね、はい、無料ですもんね。
無料ですね、
はい、
毎週水曜日に配信されます、う
ん、はい、
価値遣い案内人ラジオというのを行っています。
はい、
はいはい、横井修司と価値遣いで検索していただくと、
はい、
ポッドキャストやスポティファイの番組が、はい、出てくると思いますので、
うん、じゃあスポティファイダウンロードして、うん、はい、今ちょっと探してみようかなと思ったんですけど、はい、うん、そこでじゃあ価値遣い
案内人、
案内人と、ね、
価値遣いという、ね、はい、キーワードを入れていくと、
そうですね、それで今横井修司の、はい、
う
ん、漢字を申し上げますね、
はい、
縦横の横に井戸の井、
はい、
収める修、
うん、
終了の修学旅行の修に漢数字の2です、う
ん、はい、横井修司さん
で価値遣いでぜひ検索してください。
Thank you. 皆様大変長らくお待たせいたしました。クラブシーサイド FM 金沢クルー金沢アークのご乗船です。
クラブシーサイド FM 金沢クルー金沢アークのご紹介です。今回こちら金沢クルーご紹介いたします。まず1店舗目、インカムジャパン。自分がどんな保険に入っているかわからないそこのあなた、私たちは分かりづらい保険を分かりやすく説明する保険屋さんです。地元で一生のお付き合いができる私たちにいつでもご相談ください。そんなインカムジャパン株式会社さん、お電話番号 045-900-0986、 営業時間は午前9時から午後5時、定休日不定休です。住所は横浜市金沢区八津町 341-8 TS ビル3階。ぜひともね、何かね、保険のことでお困りのことがあれば、ぜひともね、インカムジャパン株式会社さん、お問い合わせしてみてください。続いての金沢クルーです。むつら南整骨院。痛みのない体で生活を豊かに、をコンセプトに、長年の痛みを諦めていた方、プレイをしながら治したい方、もっとプレイを向上したい方が多くいらっしゃっています。当院では、治療からセルフケアまで一人一人に寄り添った治療を行っています。当院で一緒に体の改善を行っていきましょう。そんなむつら南整骨院さん、お電話番号 045-752-9438。 営業時間は午前9時半から午後1時半、そして午後3時半から午後8時半までとなってます。定休日は日曜日と祝日。住所は横浜市金沢区むつら南 2-11-13 高坂ビル1号室となっております。ぜひともね、こちら、なんかね、スポーツされてる方とか、痛みがあった時とかね、まあ、スポーツ的なね、怪我の痛みとか、そういったところをね、本当に真摯になって解決してくれますんで、ぜひともね、何かあった際、むつら南整骨院さん、お問い合わせしてみてください。ということで、こちら、クラブシーサイド FM マガジンの28ページに、こちら2店舗、掲載しておりますので、ご確認していただけたらと思います。以上、クラブシーサイド FM 金沢クルーのご紹介でした。